おそらく皆さんはあのパウロがギリシャのアテネのアレオパゴスの丘の上で語ったメッセージを覚えていらっしゃることと思います。多くのギリシャ人を前にしてパウロは、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからですと。こんなふうに人々の前でパウロは語りました。そしてこう続くんです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったんです。必ず裁きが来るんだという話をして、イエス様のその復活の話をしたときに、覚えていらっしゃいます、この人たちはどんな対応をしたのかって。パウロのメッセージを聞いていたこのギリシャの人々はどんな対応をしたのかって、こう続きます。死者の復活のことを聞くと、ある人たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの前から出て行ったと書いています。すべては使徒の働きの17章のところに記されています。注目いただきたいのは、パウロが主イエスキリストのこの復活の話、その話をしたときに人々はそれを聞いて嘲笑ったんです。というのは、このギリシャの人々っていうのは魂の不死を信じてました。魂は死なないんだと、そのように信じてました。でも彼らは体のよみがえりを否定していたんです。多くのギリシャ人の哲学者たちは、体は監獄のようなところであって、死によってそこから解放されて自由になるんだと教え、みんなそのことを待望してたわけです。早く死を迎えたいと、そうすれば自由になるんだと。ですから体がよみがえるということになると、またその監獄に捕らえられるということを考えて、彼らは体のよみがえりを歓迎することはしなかったわけです。こういう人々にパウロはメッセージをしたんです。そしてこのコリント教会は、このギリシャ人たちが集まってたわけです。パウロが教えようとすることは体のよみがえりについてです。そしてこのよみがえりというのは、もう皆さんよくお分かりのように、私たちにとって大変大変重要なものです。ちょっと我々の信仰の呼び方を考えるとしたら、私たちが信じているこの信仰っていうのは、よみがえりの信仰、そんなふうに言えません？我々は死んでも生きるというその希望を持って生きているわけでしょ。パウロもそうやって生きてたわけです。信仰者パウロにとって、このよみがえりというのは大変重要な真理でした。というのは、もし皆さんね、このギリシャ人が信じていたように、体のよみがえりがもしないとするならば、人が死んでそれで終わってしまうんだとすれば、罪からの救いなんか必要ですか？すべての罪人に救いが必要なのは、人は例外なく肉体的死を迎えた後、最後によみがえり、犯したすべての罪の裁きを受けることが定まっているからでしょ。すべての人間が最後によみがえり、神の前での審判を受けるわけです。だからパウロは、このよみがえりという大切な大切な真理を教えたんです。そしてその真理を教えるために、彼は主イエスキリストの復活が事実なんだということを教えるんです。そしてその上で、この復活の重要さを教えていこうとするわけです。パウロがこのコリント15章、この復活が記されている、この今私たちはそのように言うんですけれども、この15章のところで、この大切な復活について教えています。彼のメッセージを今日もご一緒に見ていきたいと思います。まず一節からご覧くださいます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、 あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたらないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。ちょっとそこまでします。パウロの言葉を借りるならば、最も大切なこととして彼自身が伝えたこと、そのメッセージは福音のメッセージでした。福音というと、もう皆さんよくご存じのように、罪人をその罪から完全に救うメッセージの話です。罪人の永遠の命を与えるメッセージの話です。もう一度この1節と2節ご覧ください。あなた方に福音を知らせましょうと。そしてその福音とはどういうものなのかというのをパウロは説明しています。見てくださいます。パウロは福音を知らせると言いました。初めて彼らが福音を聞くという話ではありません。もうすでに彼らは福音を聞いて信じていたわけです。それがその後に出てくるわけです。じゃあ何をしているかというと、今一度この神様の大切な真理を彼らに思い起こさせるわけです。こんなことを言います。私があなた方に述べ伝えたもので、その福音のメッセージを一つ目、あなた方が受け入れたと書いています。この受け入れるっていうのは、その福音のメッセージを彼らが受けたり、またそれを得たりすることです。つまり福音のメッセージを彼らが受け取った、彼らがそのメッセージを聞いたという話です。ですからさっきもお話したように、初めて使えるメッセージの話じゃない、もうすでに彼らはそのメッセージを過去に聞いていたと最初にパウロは言うわけです。で、十分彼らが知っていたメッセージです。で、続いてこう続きます。またそれによって立っている福音だって。このパウロから聞いた福音のメッセージを、コリント教会のクリスチャンたちはそのメッセージを心から信じたんです。そして彼らはその福音という神の真理に立っていたという話です。この福音の真理に彼らは信仰の土台を据えていたという話です。で、この立っているという言葉が完了形で使っています。つまり過去にその立てるという行為を行い、その結果が今も現在も継続しているということです。コリント教会のその人々の信仰を見るときに、まさに私たちの信仰をそこに見るわけです。で、皆さん注意していただかなきゃいけないのは、ある人々は信仰を自分の感情に立てている。で、そういう人っていうのは救われていると感じるときもあるし、そうでなく救われていないと感じることもあるって。で、そういう人の信仰生活っていうのはもうその波形のように上がったり下がったりするわけでしょ。大切なことは、神がおっしゃったことに、その真理にしっかりと土台を据えるということです。あなたはなぜ救われていると確信持って言えるんですか。こんな質問をあなたに誰かがしたとしたら、あなたの答えはこうであるはずです。それは神がそうおっしゃったからです。神がそのように教えてくださった。神のこの御言葉の真理に立ってます。そうあるはずでしょ。皆さん、私たちは過去においてこういう行為をしたとか、ね、こういうところで手を挙げたとか、こういうところで何かをサインしたとか、それは確かにあなたを導く一つの方法だったかもしれない。しかしあなたの信仰っていうのは、そういう行為とか感情ではなくて、神がおっしゃったその約束に立つんです。これが神がおっしゃったことであり、この約束を私は信じている。パウロはそのことを指摘するわけです。神様の真理の約束、この御言葉の上に私たちの信仰が立つんです。そしてこう続きますよね。3つ目に、この福音によって救われるのですって。もしあなた方がよく考えもしないで信じたのないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかり保っていれば、その後この福音によって救われるのですって。 救われるのですって。これ受け身が使われています。なぜか分かりますよね。あなたが努力をして救いを得るのではないからです。救いは神から与えられるものだからです。でこの2節のところを見ていただきますとね、もしという言葉で始まる条件説が2つ並んでるんです。というのは、もしあなたがこのようにしたんだったら、もしあなたがこのようにしたんだったら、あなたは救われてるんですと、そのようにパウロは教えるんです。一つ目はこう続くんです。もしよく考えもしないで信じたのでないならって、もしよく考えもしないで信じたのでないならって、福音のメッセージをよく考えないで、なんとなく雰囲気でもってとか、そういうふうに信じたと、もしあなたが思ってるんだったら、ひょっとしたらその信仰っていうのはあなたに本当の救いをもたらしていない可能性があります。なんとかクルセイドに行って、なんかそういう歌を聴きながら、なんとなくそういう気持ちになって、応答したって。パウロが言うのは、もしあなたがよく考えもしないで信じたのなら、つまり、もしあなたがよく考えて、信じたのであるならば、福音のメッセージがどういうメッセージなのか、よくそのことをあなたが聞き、そしてそのことが分かって、その上で信じたのないならと。二つ目の条件はこうです。もし私の述べ伝えたこの福音の言葉をその後しっかりと保っていれば、もしあなたが私の伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っているのであればと言ってるわけです。パウロはこの福音の言葉を保ち続けることが救われる条件だと言っているのではありません。例えばイエス様を信じると言って、その人がその信仰をずっと保ち続けている、その行為によって救われるという話じゃないんです。パウロが言っているのは、本当に救われた人々はこの真理から離れることはないという話です。この福音の言葉を保ち続けるということ、この福音を信じ続けているというのが、その人が救われていることの条件なんだとパウロは言うわけです。だから救われていない人々は、ある一定の期間は福音のうちにとどまり続けているかもしれない。でもいつかその福音から離れていくんです。それはそれがその人が本当に救われていなかったことを明らかにするんです。実はパウロはこのことをすでにコリント第一の11章の2節のところでも教えていました。そこには、さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います、11章の2節のところです。私があなた方に伝えたもの、パウロが教えたその教えの話です。彼らはそれを聞いて、伝えられた通りにです、伝えられた主の教え通りに、彼らはそれを信じ、それを固く守り続けているというんです。固く守っているという言葉は、この動詞は現在形です。彼らがそれを固く守り続けている、彼らがそれを固辞し続けて、保持し続けているって。だから皆さんお分かりになりましたでしょ。御言葉が言ってるのは、聞いたメッセージをなんとなく感情じゃなくて、そのメッセージがどういうメッセージなのか、それをしっかりと考えて信じた、それが条件なんです。何も分からずになんとなく信じた、それは本当の救いをもたらすかどうかです。パウロが言うのは、しっかりと考えて、よく考えて。二つ目に彼が言ったことは、本当にこの救いに預かったならば、この真理から離れることはないと。それがその人が救いに預かっていることの証拠なんだと。で、皆さんね、この真理っていうのを次のように考えたら分かりやすいと思います。です。さっきも見てきたように、救いというのは神からのギフトなんです。神がくださるものなんです。 ですから神がその人に救いを与えてくださったら、当然神がその人のうちに変化をもたらすんです。我々が神様にしっかりしがみついてんじゃない、神が我々を捉えてくださってるから、決してこの救いから離れることはないんです。ひょっとしたらある人々は一生懸命自分の努力で神様にしがみついてきたのかもしれない。残念ながらそれは神が教えてくださる救いではないということです。もう一度このテキストに戻ってくださって、3節のところをご覧ください。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと。パウロが言ったのは、最も大切なこととしてあなたたちに伝えたって。だってこのメッセージ、福音こそが罪人に救いをもたらすメッセージだからですよね。この福音こそが神が私たちに与えてくださった救いの唯一の道だということです。パウロ自身も信じてた。私も受けたことであってと。で、その話をした上で、今度3節の後半から8節まで、パウロはじゃあ福音のメッセージってどんなメッセージなのか、その内容について説明していることを我々見ることができます。3節ご覧くださいますか。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。ちょっとそこで止めますね。お分かりのように、この福音のメッセージというのはイエス・キリストの十字架とそして復活のメッセージだということです。まず十字架についてこの3節が教えてました。聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことって、私たちの罪のために死なれたと。まずこの死なれたという言葉を見ると、この動詞は不定過去です。歴史上の事実であること、そのことを改めてパウロは言うわけです。誰かの作り話なんかじゃない。確かにイエス・キリストは十字架で死なれたんです。でももう皆さんよくお分かりのように、その目的が書かれています。私たちの罪のためにって、ね、あなたの身代わりとしてイエス様は十字架で死んでくださったって。もう言うまでもありませんが、それが聖書の教えですよね。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでしたと。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエスは人の罪に対して罪で応じたんじゃないって、常に彼は全てにおいて神の前に正しくあられたって。そんな方がこう言います。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身で負われました。ペテロもこうして私たちに、あのイエス・キリストの十字架っていうのは私たちの身代わりだったって。3年しばらくの間寝食を共にしたペテロ自身が言うわけです。彼自身はいろんな失敗を犯しました。我々と同じように罪人ですから。でも主イエス・キリストご自身はそうではなかった。全てにおいて完全であられたって。そしてその方が自分の意思に反して無理やりに十字架につけられたんじゃなくて、無実でありながら自分から進んで十字架にかかっていかれたって。そしてあなたは私の身代わりとなって死んでくださったと。このペテロ第一の手紙2章の24節のところでこういう接続詞がその後に続いています。それはという接続詞です。イエス様が自分から十字架の上で私たちの罪を身に負われました。その身に負われました。それはって目的です。その理由です。私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。ペテロの素晴らしいメッセージです。主イエスキリストのこの身代わりの死によって、それを信じる私たちに罪の許しが与えられ、そしてそれだけじゃないでしょ、皆さん。罪の許しをいただくとともに、救いというのは義のために生きる者へと生まれ変わるということです。そう御言葉を教えてますでしょ、皆さん。もし皆さんがイエス・キリストの救いというのはあなたを永遠の地獄から救い出すって、 もしそれだけしか聞いてらっしゃらないとしたら、このペテロの御言葉はどんなふうに理解します？救いというのは確かに永遠の裁きから私たちを救ってくださる。でもね、皆さんね、同時に新しい生き方が生まれるんです。これまでは永遠の地獄にふさわしい生き方をしてたんです。神の御心に全く背いて逆らって生きてきた。その結果は永遠の地獄ですよ。でも私たちは生まれ変わることによって、その永遠の滅びに向かってた私たちが、今度は私たちを救ってくださった私たちの神の栄光のために生きるものへと変わるんです。これが悔い改めなんです。これが新しく生まれ変わった人の話なんで、人は新しく生まれ変わらなければ、誰でもキリストのうちならその人は新しく作られたって、どんなふうに神の栄光のために、神の義のために生きるものへと作り変えられたんです。すべては神様の一方的な愛によって、この素晴らしい御業がなされたんです。ですからパウロが教えるんです。改めてよく彼らに福音を語ったように、彼らはよく知ってたでしょう。1年半パウロは滞在したんですもんね、この町に。人々はパウロからこの福音のメッセージを何度も繰り返し聞いたでしょう。そして今一度彼は思い起こさせるんです。主イエスキリストは私たちの罪のために、あなたの罪のために身代わりとなって死んでくださったって。で、面白い言葉をパウロつけてますでしょ。3節にね、聖書の示す通りにって書いてある。つまりパウロが言ってることは、このイエスキリストの十字架の死というのは、その時イエス様が思いつきでなさったことではなくて、旧約聖書の中に予言されていたものだというわけです。当時は旧約聖書しか存在してないわけでしょ。でおそらく皆さんがイエス様の十字架を予言した旧約聖書の箇所として最初に浮かんでくる箇所、間違いなくそれイザヤ書の53章のだろうと思います。二節のところから、彼は死の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。って御言葉は、確かに神が約束してくださった救世主っていうのは、ご自身の命をもって私たちに一番必要な罪の許しを備えてくださる方であると。そしてイエス様の十字架を見たときに、確かにこの方こそが聖書が教えていた約束の救世主なんだと、そのことを確信することができるわけです。4節になると、今度はよみがえりの話に移っていきますよね。また葬られたことって、そしてこの3日目によみがえったということがついています。葬られたっていうのも、この動詞も不定過去が使われています。過去における歴史的な事実の話です。この当時の人々からすれば、多くの人々がまだイエス様のその十字架だけじゃない、イエス様が葬られたことを実際に見ていた人が存在してたわけです。誰もこの出来事を否定することはできなかった。なぜならイエス様は十字架にかかり、確かに墓に葬られたからです。そしてその後に3日目によみがえられたと書かれています。非常にこの興味深いのはね、ここだけさっきから見ているように不定過去を使ってないんです。また同じように完了形使ってるんです。つまり何を言ってるかって、イエス様よみがえって今も 生きておられる。パウロはそのことを伝えるんです。それが私たちのこの主であるって。そしてこの復活についてもパウロはこう言いますよね。聖書に従ってと。さっき私たちが3節で見たように聖書の示す通りの同じことを言ってるんです。つまりここでもパウロが言いたいことは、この復活も実は旧約聖書に予言されていたことであったって。さっき私イザヤ書の53章を見てきましたけれども、何か皆さんイエス様のその復活を示唆するような何か旧約の教えを思い出します？一つはヨナの話ですよ。ちょうどマタイの12章の40節にね、ヨナは三日三晩大魚の墓の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからですって。ちょうどヨナが三日三晩大魚の中にいて、その魚が彼を吐き出したように、その腹の中から出てきたように、主イエスキリストも三日三晩地の中にいて、その地からよみがえってこられたって。で、実際にこのイザヤ書の53章の中でさっきちょっと触れましたけれども、実はその中にもこの復活の話が出てきています。53章の10節以降を見てみますとね、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられるって。もし彼が、この救世主が自分の命を人々の財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を、その後ですよ、見ることができるって。なんで死んだ人がそれ見ることができます？確かにこの救世主はご自分の命を人々の罪かの罪のための生贄として捧げて、そして死を迎えるんですが、それで終わってないからです。この備えられた救いによって、この救いに預かる者たちが出てくること、そのことを見るからだ。ですからパウロが伝えたいことは、成り行き上イエス様が十字架にかかったのでもないし、なんとなくイエス様がその死からよみがえってきたのでもない。これは全て聖書が予言していた通りだって。だからこのことを通して私たちがはっきりすること、当然パウロがこのコリントの人たちに伝えたかったこと、それは何かというと、この主こそが約束の救世主だ、唯一の救い主だということを改めて彼に教えるわけです。そしてその後でわざわざ復活の事実について教えていきますでしょ。5節見ると、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。そのキリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたって。わざわざパウロは誰にイエス・キリストが復活されてご自身を明らかにされたのか、そのリストを挙げてくれています。ケパというのはペテロですよね。ペテロに現れてくださった。次に十二弟子に現れたって、この十二弟子全員に現れたということではありません。なぜならば、イエス様が弟子たちに、十二弟子に現れたときに、当然ユダはいませんし、トマスもいませんでした。でもイエス様がこの十二弟子たちに現れて、十二弟子全員にと書いてないんです。十二弟子のメンバーに現れたという話です。500人以上の兄弟たちの前に現れたって。そしてヤコブに現れて、ヤコブっていうのは主イエスキリストの異父兄弟でしたよね。父親が違ったんです。このヤコブはヨセフとマリアから生まれたんです。イエス様はマリアと聖霊によって身ごもり生まれてきたわけです。ですからイエス様の兄弟ですよ。このヤコブはイエス様が復活された後にイエスキリストを信じています。 ヨハネの7章の5節や使徒の1章の14節のところにも彼のことが記されています。そしてその後に人たち全部に現れたと言いますよね。すべての人たちにです。12弟子と書かれてあった。それは12弟子のすべてではなかったけれども、でも最後に人たちすべてに主は現れてくださったと。でこの出来事があってイエス様は昇天なさっていくんです。天に凱旋なさったんです。そして8節をもう一度見ていただくと、最後に尽き足らず生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。このパウロに対してイエス様がご自身を明らかに示された。これはイエス様がもうすでに天に凱旋した後の話だったでしょ。尽き足らず生まれたという表現がありますけれども、シンプルに言えばこれ未熟児の話です。自分で赤子っていうのは生きることはできないんですが、その生きるその全く希望もないような存在だということです。でなんで自分をこんなことにこんなふうに呼んでるかっていうと、9節にその理由が書いてますよね。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからだって。なんでこんな尽き足らずで生まれたものと同様なという表現を彼自身、パウロ自身が自分に使ってるかっていうと、パウロ自身は教会を迫害するものだったからって。だからパウロがイエス様にお会いした時っていうのはダマスコに向かう途中でしたよね。何のためにダマスコにパウロが行こうとしたのかって、より多くのクリスチャンたちを捕らえて迫害するためでしょ、はい、でもそこでパウロは復活された主にお会いするわけです。この時までパウロは救いをいただくことを拒否していた不信者だったわけです。だって彼はユダヤ教に通じていたわけでしょ。最高の学問を受けたわけです。旧約聖書に関してはエキスパート、専門家だったわけですよ。でも悲しいことに救いを受けていなかった。そういう人たちってどの時代でもどこの国でも存在するわけですよね。知識は持ってるけども救いをいただいていないって。パウロはその中の一人だったわけです。パウロがこのように発説表現したのは、彼は自分がどんな存在なのかよくそのことに気づいてますよね。日本人的な考えで謙虚な心を持ってこんなことを自分自身のことについてこのように自分を卑下したのかというと、そうじゃありませんでしょう。心でそんなこと思ってないけど、まあ、そう言った方がいいみたいな、そうじゃなくてパウロは本当に自分はどうしようもない存在って、未熟児が自分の力で生きることができない、もう死んでしまう、そんな弱々しい存在、自分はもう本当に自分で生きることができないほどどうしようもなく弱い存在だって、パウロはそのことに気づいてたんです。こういうパウロの表現、皆さん思い出すと思うんです。それはキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、私はその罪人の頭ですって。テモテ第1の1の15のところでパウロそう言いましたよね。私は罪人の頭だって。コリントのところでは、私は尽き足らずで生まれたものと同様なものだって。でこのような自己評価ですよ。でそれをパウロがしたのはなぜかっていうと、パウロは人と自分を比較してなかったからでしょ。もしそれをしてるんだったら、私は確かに罪もあるし厄介な存在かもしれないけど、でもあの人たちに比べてマシだとか言えたかもしれない。イスカリオテのユダに比べて私は絶対マシですよって。でもお気づきになったように、彼は人との比較をしてないんです。 何をしたかというと、神の目に映る自分の姿をそのまま彼自身は受け入れ、これが私なんだと告白するんです。神様の観点から神の目を通して彼は自分を見るんです。そして神の目を通して自分を見たときに、そこに映るのは本当の自分の姿でした。完全な清さと義を命じておられる最も清い神に対して逆らい続けている罪に汚れきった本当の自分を見るわけです。私の心のすべて、私の思いのすべてを知ってらっしゃる神が私をどうご覧になってらっしゃるのかって、どんな存在として神の目に自分が映ってるのかって、おそらく皆さんの多くの皆さんが、パウロが私は罪人の頭だと言ったときに、パウロ、あなたは間違ってるって、あなたよりも罪深い存在がここにいるって、それは本当の自分の姿を知ることによって、私たちが告白する真実の自己評価ですよね。パウロがこんな表現をした、自分の評価をしたっていうのを見るときに、間違いなく聖霊なる神様がその御業を成してらっしゃったんです。で、皆さん、私たちが救いに預かるときに、すべての人たちが共通して経験することは何かっていったときに、神の前に私がどれほど罪深い存在であるかということを知らされますでしょ。聖霊が私たちのうちに働いてくださって、さっきもあれ見てきました、よく考えもしないで信じた、僕らの頭っていうのは限界があって、神様のメッセージを聞いても聞いても聞いても悟りきることはできない。でもある時に、そういう意味なのかって、神が悟りを与えてくださる、同時に神は私自身がどれほどこの神の救いに値しない存在なのかを悟らせてくださる。神様、私こそが地獄に一番ふさわしい存在だって、そのことを神は悟らせてくださる。それが聖霊なる神様の働きなんです。ちょうどパウロがこのような自己評価をしたときに何が起こってたのか、少なくとも彼の心の中に聖霊なる神様が働いてくださった。私は救いに預かる資格のないものだって。しかし、そんなパウロが救われる10節見てくださいますか。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。ね、パウロは自分の罪深さに気づいて、私はどうしようもない罪人で、私は救われる価値がないものです、そこで終わってんじゃなくて、そんなどうしようもないものを神は愛して、私のようなものを救ってくださった。だから彼は神を感謝しながら生きるんです。多くのクリスチャンたちが自分の罪深さに気づいて、神様、私を許してくださいって、神の前に許しを求めるけどまた罪を犯す、それを繰り返しているうちに、自分はもうどうしようもない、情けない信仰者だって。で、そんなふうに思い始めると、その人のうちから感謝がなくなるでしょ。で、皆さん、陥ってはならない罪はね、自分の罪深さに気づいたときに、こんな私が本当に救われてるんだろうかとか、こんな私のようなものを神様使ってくださるんだろうかとか、そうやって自分をどんどん追い詰めていくんです。で、そうすることによって、言い方を変えれば、そんな罪深い自分を自らを持って苦しめることによって、罪の償いをしているかのように、そういうことを神様が私たちに望んでいらっしゃって喜ばれるかのように、私たちを思って生きてしまっている信仰者がいるんですよ。どうしようもない自分なんだと、こんな自分はもっと苦しんで、もっと 懲らしみを受けて生きるべきなんだって。非常に人間的な生き方です。いいです皆さん。我々信仰者がどうやって生きるかっていうと、もう私たちがどれほど罪深いかって、もしあなたが私は罪人の頭です例えば告白したとしても、素晴らしい知らせがあります。その知らせは何かっていうと、あなたはまだ自分のこと分かってないんです、ね、罪人の頭だっていうけども、あなたが思っているよりもあなたは罪深いんです。あなたが思っているよりもどうしようもない存在なんです。私はでも私たちがそこで止まるんじゃなくて、そんな自分を責めることによってなんとなく自分が納得できる、ね、私神様こんなふうに自分を苦しめてます、追い詰めてます、これでいいですか神様ではなくて、私たちはこんなどうしようもないものが救われたことに感謝しているんです。パウロ自身はどうしようもない罪人だって、尽き足らずで生まれたものは罪人の頭なんだと。しかし神の恵みによって私は今の私になりましたって。こんなどうしようもないものを神様救ってくださったんだ、それが彼自身だったんだ、だから感謝するんです。信仰者の皆さん、今日こうして礼拝を捧げるためにあなた集まってこられた。でも少なくともあなたの心の中には、この神が許してくださったことに対して、救いをくださったことに対して感謝を持って集まってこられました。間違いなくパウロは自分のことを責めながら、自分を卑下しながら歩んでいたんじゃないんです。自分の罪深さは知ってました。でもこんな私が救われたんだということを喜びながら彼は生きてた。神の恵みによって私は救われたんだ。そしてその後にこの神の恵みについてパウロは少し説明を加えるんです。見てください、10節に。ところが神の恵みによって私は今の私になりました、ね、神の恵みの話でしょ、救いの話です。誰でも自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを救い主として自分の主として受け入れるならば、神はその人を新しく生まれ変わらせてくださるって、ね、なぜならば私たちの神にはどんな罪人でも許す力があるからです。どんな罪でも完全に洗い清めてくださる、その道からがあるからです。パウロは救いに預かった。見てください、その後にそしてという言葉がついてるでしょ。私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですって。この神様の恵み、救いをもたらした神の恵みについて説明を加えてるんです。というのはパウロが言うんです、神様の恵みっていうのは救いだけにとどまるんじゃないということです。恵みっていうのは働きを生み出していくんです。この10節のところでね、無駄にはならずって書かれてること皆さん見えます？そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならずって、この無駄っていう言葉なんですけども、これって虚しいとか役に立たないとか価値がないとか実を結ばない、成功しないって、そんな意味を持ってます。虚しいとか役に立たないとか価値がないとか実を結ばないとか成功しないという。でこの文章を見ていただくと、この恵みは無駄にはなることがないって、無駄にはならずって、つまり否定なんです。無駄になりませんよって、つまり虚しくない、役に立たないことはないんだ、価値がないことはないんだ、実を結ばないことはないんだ、成功しないことはないんだ。この恵みは無駄になることはなく、この神の恵みは無駄にはならず。このなるっていう動詞ですけどね、これも何々とされるとかなされたとかなったって、これも不定過去です。しかも受け身が使われてるんです。まとめるとこうなるんです。いいですよ、 ちょっと見てくださいね。神様の恵みはあなたを完全に罪から救い出してくださったですよね。でもこの神の恵みっていうのはそこにそれで働きを終えたんじゃなくて、この神の恵みはあなた自身を完全に生まれ変わらせるんです。どんなふうに？実を結ぶものとしてあなたを生まれ変わらせてくれる。神の前に役に立つものとしてあなたを生まれ変わらせてくださる。でパウロが言いたいのは、救いに預かっている皆さん、もうそれはすでにあなたのうちになされた神の御業なんだって言ってるんです。クリスチャンである私たちというのは神にとって役に立つものとして生まれ変わったものたちなんです。だから受け身だし、もう不定過去なんです。これから努力してそうなるって言ってんじゃない、そういう人としてあなたは生まれ変わったんです。あなたは神のお役に立つ存在なんです。そういう人として生まれ変わったって言うんです。あなたは実を結ぶ存在として生まれ変わったんです。パウロが言うのは、これも神の恵みなんだって言うんです。だから言い方を変えたら、救いに預かったあなたは主の栄光をもたらす生き方、主の前に忠実で従順な生活を生み出していくって、それがもう可能になったって。そしてこの全てを可能にしてくださったのが神の恵みなんだと教えるわけです。よく私たちが聞くのは、神様の恵みっていうのはあなたを罪から救ってくれる、永遠の地獄から救ってくれる、それだけに何か限定されているような。でも御言葉はそうは言ってませんよね。さっき私たちが見たペテロの御業で、神の義のために我々生きるんだ、多くの人そんなの無理だっていう、でも御言葉はそれが可能だっていうんです。それが可能な人へと生まれ変わった、それがクリスチャンだって、神がその御業を成してくださったって。ですからまずパウロは、神様の恵みっていうのは救いだけじゃない、こういう神がお喜びになる、神が求めてらっしゃる、そういう生き方を生きる、そういう人へと生まれ変わらせてくれるんだ、これが恵みなんだと。でそれだけじゃないんです。その後見てください。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちに多く働きました。こう続いてますでしょ。パウロが言ってることは、ね、神の恵みによって私は救われ生まれ変わったんだって。そしてパウロが他のすべての人たちよりも多く働いたって。彼が彼自身を自慢してるのかっていうと、そうじゃないんです。確かにパウロは熱心に命がけで主に仕えた人物です。ここにあるその多く働いたというこの働くという言葉ですけれども、苦労とか疲れ果てるということです。なんかできることをできる時だけにしたとか、そんな生き方じゃなかった。彼は大変苦労したんです。もう主に仕えることにおいて疲れ果ててるような、疲れ切るまで限界までそのように歩み続けた、そのように働き続けた。パウロは自分にできることだけをしたんじゃないんです。神が命じることをやったんです。しかも限界まで、疲れ果てるまで。これがパウロ自身の人生でした。クリスチャンとしての人生でした。パウロが言うんです。私がやったんですではなくて、みんな知ってたんです。パウロがどんなふうに生きてるのか、喜んで犠牲を払いながら、喜んで主のために疲れるその限界まで彼は歩み続けたって。彼が言いたいんです。みんなそのこと知ってるでしょうって。でもそれは私じゃなくて、私にある神の恵みなんです。この全ての働きは神が可能にしてくださったって。パウロは主に忠実であり続けることを願いながら、彼は最善を尽くしたんです。彼は主に仕え、御心を行い続けることに努めたんです。そしてパウロが言うのは、そのような生き方っていうのは私だけができたんじゃなくて、実はあなたにもそれができるんだって、そのことを言うんです。でその鍵はじゃあどこにあるかって、私ではなく私のうちにある神の何です 恵みなんです。つまり彼が言っていることは、私は自分に備えられた自分の力でこの働きをしたんじゃなくて、恵みが備えてくださるその力によってこの働きをしたというんです。まとめるとこうなるんです。いいです、皆さん、クリスチャンとして主に忠実に生きていくっていうのは大変難しいことです。もう我々が経験しています、ね、しかし可能だということを聖書は教えるんです。聖書はそれは絶やすい問題のないことだと言ってんじゃない、大変な、そこには覚悟が必要だったり、ね、いろんな涙が流されてあるでしょう。でも御言葉が言うのは、主に忠実に従って生きていくということは難しいけれども可能なんだって。この地上において罪のない完全なものとなることは残念ながらできません。しかし主に栄光を表す生活、主の命令に従う生活を送ることは可能なんです。それを可能にしてくれるのが神の恵みなんだって。ですから恵みっていうのは私たちを罪から救うだけじゃない、恵みっていうのは与えられた働きをなす力なんです。パウロが教えるのは、神が彼に召してくださったその働きを彼は忠実に行ったんです。その力がどこから出てきたのか、神の恵みによってって。ということはね、信仰者の皆さん、我々が何度もこの人を通して学んでいるように、神はあなたに素晴らしい賜物をくださったわけでしょ。賜物のもいただいていないクリスチャンなんかどこにもいない。あなたはそれを用いながらこの教会にあっても主の栄光を表していくんです。神は賜物をくださった。そして御言葉が教えるのは、それをあなたが用いて主の栄光を表すことは可能ですって。だからあなたに恵みが与えられてるんですって。パウロはそれを知って、その恵みを信じて、この神に助けを求めながら生きたんです。そして神は用いたんです。だって用いられる人として生まれ変わったから。あなたそんなふうに生きてます？神は私を用いてくださる、そんなものとして生まれ変わらせてくださった、賜物をくださった、この賜物を用いて生きていくんだ、だから主を私を使ってくださいって、そのことを期待しながら、まず何か始めてらっしゃいます？それとも、もう教会に来たから私のお勤めはそれ全て果たしたって。もしそういう選択をしてるんだったら、神はそれしかあなたを通してなさない。神に力がないんじゃないんです。あなたがその神の働きを拒むからです。そんな生き方をあなたがすることを神は望んでらっしゃらないことも皆さんお分かりでしょう。ですから、そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えるのであり、あなた方はこのように信じたんだって。恵みがどんなものかあなたたちは聞き、そしてあなたたちはそれを信じたって。永遠の滅びからあなたを救ってくださるし、そしてあなたを神様使ってくれる、これが神の恵みだということをあなたも信じて、私も信じたって、このメッセージを彼は述べ伝えたんです。すべてのクリスチャンは神の恵みにより救われ、神の恵みによって用いられるんです。コリントの教会だけでなく、我々信仰者もそのことを知ることが重要です。もしあなたが自分の不信仰さに愛想をつかし、自分の信仰生活に失望を抱いているならば、実は問題がここにあるんです。あなたの問題は、主なる神の力に頼るのではなく、自分の力でもって主に喜ばれる生活を送ろうとしているところにあるんです。あなたはこのパウロに与えられたと同じ力が与えられていることを覚えることが必要です。パウロが生きたように、あなたも私も生きることができる、そのことを覚えることです。我々クリスチャンは完全ではありません、確かに。でも主に従いたいとか、主の御言葉に忠実でありたいという強い願いを間違いなく持っているはずです。なぜならこの願いというのは、主がクリスチャンであるあなたに与えてくださったものだからです。そして我々は願いだけでなく、そのように生き続けるために必要な力を神が与えてくださったことを今日も我々見てきたんです。このメッセージをパウロは語り、このメッセージを彼自身が信じたんです。 神があなたに力を与え続けてくださる。主が望んでおられる生活をあなたが送るために必要な力を神は与えてくださるんです。我々クリスチャンというのは恵みによって救われ、恵みによって生きる者たちです。これがパウロが神様の恵みを称えた理由なんです。そして同じ恵みをいただいた私たちもこの神様の恵みを心から称えながら、主よ私を使ってくださいって、あなたのためだけに使ってください、その祈りを持って与えられたこの一日しっかり歩んでください。こうやって我々信仰者は生きるんだとパウロが教えてくれます。父なる神様、あなたの御言葉を今日も感謝いたします。大切なメッセージをパウロがコリントに語り、そしてこのコリントの人々がすでに聞いていたこの大切な教えを実践するものと変えられていくことをパウロは望んでました。我々も同じです神様。神の真理を知っていながらそのように生きていないんであれば、私たちはあなたの前に従っているとは言えません。どうか御言葉をただ聞くだけじゃなくて御言葉を実践できるように、主はそれぞれの心に働いてください。あなたがどんなことを私たちを通してなそうとしていらっしゃるのか、そのことをしっかりと覚えて、そのように今日から歩み出すことができるように、あなたの恵みをいただいたものとしてそれにふさわしく歩むことができるように、どうか我々一人一人を助けてください。御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。